なぜこの作り方なのか、パンソースはこれまでのすべての焼き方が何のためだったかを後から教えてくれるレシピです。鍋底に残った茶色い旨味、フランス語でフォン、つまり土台と呼ぶものは、タンパクの表面で起きたメイラード反応のすべての残射です。捨てればすすぎ水と一緒に流しに消える。捕まえれば5分でソースになる。捕まえる行為はデグラセです。液体、ワイン、ストック、水、酢、何でもよいを熱い鍋に入れると、フォンがそこから溶け出し液体側に移ります。沸き立つ鍋に木べらを当てて鍋底をこそげ落とす。この動作はちゃんと物理的な仕事をしています。張り付いていたものが分散する瞬間です。これが料理を皿の上の食材から一皿の料理に変える節目です。次に煮詰め、デグラセしたばかりの液体は最初はまだ薄い、何にもまとわりつかない水のような状態です。煮詰めると水分が蒸発し、溶けていた成分が凝縮する。同じ物理がブールブランの煮詰めやトマトソースの煮詰めにも働いている。ここではそれを小さく行います。約2分、 150g の液体が 30ml のシロップになり、ソースにボディが生まれる。最後の動作は小さなブールモンテです。火を止めた鍋に冷たいバターをキューブで一つずつ溶かし込む。各キューブが温かい酸の土台に乳化していく。ブールブランの組み立て方と同じ、ただ規模が小さいだけ。バターがソースにツヤとボディと油の層を与え、その層が鍋の中で起きたすべての香りを鼻まで運んでくれる。パンソースはレシピのないレシピです。フォン、液体プラスバター以外に必須の材料はありません。焼いたタンパクの皿はほぼ何でもその鍋から作った独自のパンソースを乗せられる。盛り付けの時間より短く。よくある失敗、油を全部捨てる。目安、鍋に大さじ1の油を残す。残りはボウルへ。なぜそうするのか。油はタンパクの香り成分を運び、ソースのボディを支える。金属が見える状態が痩せた面白みのないソース。残した一さじがタンパクとソースを結ぶ味の架け橋。どうするか。鍋を傾けて耐熱ボウルへ余分を流し、薄い膜が残ったら止める。大体4、軽めのソースが欲しい。多めに捨て、最後のマウントでバター大さじ1追加して補う。フォンをうっかり拭き取ってしまう。目安、絶対に拭かない。茶色く張り付いた焦げこそがソース。なぜそうするのか。フォンがパンソースのすべて。片付け反射のペーパー拭き取り、イコール、始める前にソースを捨てている。タンパク由来のメイラード残射は二度と作れない。どうするか。拭こうとする前に鍋底を見る。茶色く粘る塊、残す。真っ黒に焦げた木べらでこそげ落とす。それでもソースは作れる。代替法、真っ黒に焦げた、まだ救える。デグラセして味見。苦ければバターとエシャロットだけで新たに作る。ずっと強火で。目安、最初のデグラセ後は弱めの中火。安定した煮立ち、激しい沸騰ではない。なぜそうするのか。強火の煮詰めは数秒でもう少しから塩辛い苦いシロップへ。5分のソースで火加減がすべて。どうするか。ワイン投入後、最初の沸きが落ち着いたら即火を弱める。安定した制御された泡。代替法、鍋が熱すぎる。冷たいストック少量を加えて温度を下げる。風味希釈は最小。煮詰めすぎる。目安、ソースが木べらの背をコーティング。指で引いた線が1秒残る。なぜそうするのか。煮詰めすぎ、塩辛く、苦く、海苔状。最後の完璧から失敗までの窓は約20秒。よく観察を。どうするか。90秒経過から木べらテスト開始。スプーンの背に薄くまとうで引く。目に見えてとろりを待たない。代替法、煮詰めすぎだ。温かいストック大さじ1を泡立てて薄める。提供は可能。まだ煮立っている鍋に冷たいバターを入れる。目安、火を止めてから。鍋はバターをゆっくり溶かす温度。油に分離しない範囲。なぜそうするのか。沸騰中の鍋に冷たいバター。バターが溶けて即座に油の層に分離、乳化しない。マウントはバターが軟化するが、分離しない温度範囲でしか機能しない。どうするか。鍋を火元から外す。5秒待つ。それから最初のキューブを加え、 ゆすりながら溶かす。残りのキューブを1個ずつ続ける。代替法、鍋が熱すぎる。冷たいコンロに移し、10秒待ってからバターを加える。パンソースを大規模化する。目安、一鍋で1な2分のパンソース。4人以上なら2バッチ。なぜそうするのか。パンソースはフォンと液体の比率に依存。スケールアップ、同じフォンに対して液体が多い。同じ個性が薄なる。完璧な小さな2つのソースの方が、1つの引き伸ばされたソースより良い。どうするか。大人数なら鍋を分ける計画。同じ鍋で2回に分けて焼く方法も。代替法、強制的にスケールアップ。液体を多めに煮詰める。ワインすく、ストックを、バター多めで体積減を補う。何を見るか、油を捨てた後の鍋。茶色いフォンがそこに見え、油は大さじ1程度残っている。これが土台。これ以上触らない。エシャロット、しんなり半透明色なし。色がついたら火が強すぎ。デグラセ、沸き立つ液体がフォンを目に見えて溶かし上げる。鍋底が30秒で茶色から金属の地に戻る。煮詰め、木べらの背に指で線を引くと1秒残る。これが止め時。バターのマウント、キューブが艶のあるわずかに白濁した液体に溶け込む。油の層ができない。その白濁が乳化のサイン。料理人としての味方。ワインとストックの配分については諸説あるわす。古典的なフランスのパンソースはワイン中心、ストックで少し穏やかにする。もう少し現代的なレストラン的な手は、ストックの比重を上げる。時にごく軽く煮詰めたデミグラスを足す。より深く、酸の角が穏やかな仕上がりにする。私の味方は、重量比でだいたい半々、調整可能。魚や鶏ならワイン寄りに、赤身肉ならストック寄りに。もう一つの静かな判断は、すこすかすかさないか。綺麗な皿の上の繊細な料理、繊細な魚、ホタテのソテーなどの脇には、エシャロットの食感はいらないことが多いので、すこす。日常の料理ならすかさない。エシャロットはソースの個性の一部であり、洗い物も少なくなる。このレシピは、鶏もも肉のポワレのコンパニアンですが、独立して存在しています。焼いた淡白の皿のほぼすべてが自分のパンソースを乗せられるからです。鶏のレシピは技法を一つの料理の中で教えました。このレシピはその技法を取り出して他の何にでも使える形にしたもの。関連用語、デグラセ、フォンを液体に変える動作。フォン、鍋底の茶色い旨味、ソース全体の風味の源。煮詰め、デグラセした液体をソースに凝縮させる工程。ブールモンテ、最後にソースに艶とボディを与える乳化。